マタイによる福音書19章16節から26節までをお読みいたします。さて一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。説教、天の国は誰のものと題してお伝えいたします。福音書の中でもこの金持ちの青年の箇所を、今日の箇所はとても印象深いものがあります。ただ誤解がないようにまずは踏まえておくべき当時のユダヤ人社会の常識というのがあるわけなんですね。で、それは天の国や永遠の命に一番近いのはお金持ちの人だ、そういう常識があるんですね。お金持ちこそが真っ先に天の国に入るんだと、そう目されていたのです。なぜなら、まあ、今の社会ではちょっと教会ではあまり考えられないことなんですけど、なぜならお金持ちはですね、聖書を勉強する、まあ、余裕がたっぷりあるからなんですね。で、今私たちはみんな聖書一人一冊も一冊以上持っている方もいらっしゃるんですけど、当時は書物っていうのは一般の人の手に入るものではなかったんですね。高価すぎて本っていうのは高くて買えないものなんですね。で、それを手に入れて読む、しかもただ読むだけでなくそれを学ぶとなれば多大なお金と時間を要するものであります。で、お金がなければどうするかというと、まあ、簡単というのもちょっとあれなんですけど、一日中働き詰めなんですね。当時の労働者、一日中働き詰めになれば夜はクタクタになって寝るだけなんです。聖書の勉強どころではありません。それにもう一つ、まあ、メリットがあるとすればですね、お金持ちであれば貧しい人々に施すことだってできるんですね。で、施すことができれば、ああ自分は神の御前に良いことをしているんだなっていう自負心が得られるんですね。あとは人々からも当然尊敬されます。その自負心はますます膨れ上がることになるでしょうと。まあ、それがまあ一つの、まあ、大きな理由なわけですけど、まだあるんですね。お金持ちというのは聖書的には旧約聖書との関係では神の祝福とも関係があるんですね。で、例えば創世記ではですね、ユダヤ人の一番、まあ、先祖というかですね、偉い父祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、この人たちもまた神の祝福を受けて 豊かな財産が与えられたんです。初めは大したことなかったんですけど、なんていうんでしょうかね、爆上がりしたっていうんでしょうかね、あの神様の祝福を受けて豊かになった。お金持ちというステータスは神の祝福を受けたという印でもあるんですね。神の祝福を受けた印、お金持ちは神の祝福を受けたんだという印なんですね。ただこの考え方って実は正確さにちょっと欠けているんです。本当は神の祝福をいただき、その祝福を受けて初めて金銭的にも豊かにされるのであります。この順番が大切なんですね。神の祝福をいただいてから豊かになる。本来何も持たない人間が神の祝福を賜る、そして財産が増し加えられる。ところが逆に、たまたま裕福な家庭に生まれて金銭的に豊かだからといって神の祝福をいただいているものだと勘違いしてしまう、そういうことが起こるんですね。お金があるイコール神の祝福を受けていると、そう勘違いすると、いつの間にか人は神ではなく財産を拠り所にしてしまうと、そのように感じる次第であります。お金があるから神の祝福があるんだと、それは本末転倒なんですけれども、これは経験な信仰者でも案外この落とし穴にはまってしまうものだと思うんですね。で、本日の御言葉に登場する青年も当時のユダヤ人たちが考えたように、金持ちである自分こそが天の国にふさわしいと考えていたのです。ですから永遠の命についてイエス様にお尋ねしているように見えて、まあ、先生なんて呼んでますけれども、本当のところイエス様の教えに従うつもりはないんですね。ただ自分が立法を形だけ守っていることを褒めてほしかっただけなのかもしれません。そういう節があるんですね。では御言葉の中身に聞いてまいりたいと思います。でまずこの青年はどんな良いことをすればいいのかと尋ねて、早速注意を受けてしまったんですね。この時点で勘違いが一つ。どんな良いことをすれば、良いことっていう質問がもう間違ってるんですよ。この青年は自分では気がつかないうちに善悪の基準を人間に置いてしまっているんですね。だからどんな良いことってことを言っちゃうわけですけど、そもそも人間というのは自分が一番可愛いものなんですよ。で、聖書では罪と呼ばれるものの一要素になるわけですが、より本質的な意味での罪というのは善悪の基準を神ではなく人間に置く、さらに言えば神ではなく自分に置くことであります。俺がいいって言うんだから何が悪いんだっていうふうに言う人よくいるんですけれども、善悪の基準が本当は神様にあるのに自分に置き換わっちゃうってことは世の中でよくあるんですね。で、そんな人間がする行いに究極的な意味で良いものなどあるものかとイエス様は疑問を突きつけておられるのです。人間の行いに良いという形容詞をつけるのはおかしいんですね。人の行いを良いと呼ぶのであれば善悪の基準が神ではなく人間にあることになってしまう。あえて良いというのならそれは神だけではないかと。良いお方はただ一人主なる神だと。善悪の基準は神にある。神が良いお方だ。このお方に従うのであれば、その掟、つまり律法を守りなさい。 それが命を得ることだとイエス様は教えてくださったのです。でそこでまたこの青年は憎たらしいんですよね。で、掟のことはよく学んで知っているはずなのに、わざわざですよ、どの掟ですかと尋ねるんです。これいやらしいんですよね。イエス様に答えさせておいて、はい、私は全部守ってますって言いたいんですよ。で、彼は真面目そうに見えて、ある意味お調子者だと言えるんですね。確かに青年は掟、律法を形だけはしっかり守ってきた様子ですね。彼は偉そうに、そういうことは皆守ってきました、まだ何か欠けているでしょうかとドヤ顔をするんですね。もちろんイエス様はこの青年の口車に乗せられて、なんてあなたは立派なんだと褒めるようなことはなさいません。まだ何か欠けているでしょうか。青年のこの質問は、自分は完璧だぞと豪語したのも同然なんです。若者らしいといえば若者らしいのですが、それにしても随分自信たっぷりだと思うんですね。で、それに対してイエス様は冷静なんですね。もし完全になりたいのならと始めて、イエス様は青年が一番嫌がる答えをおっしゃいます。ある意味青年を完膚なきまでに叩きのめし、その上で救い出すお言葉なんですね。行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる。この御言葉は端的に、財産を手元に残すな、すべて手放せという意味であります。ここは文字通りなんですね。なぜならこの青年は自らを救うお方であるはずの神ではなく、自分のことを救ってくださる神ではなくて、財産をこそ最も拠り所としていたからに他なりません。イエス様は結局ですね、あなたの勘違いの元となったものをきれいさっぱりに洗い流しなさいと、そう仰せなのであります。この青年は神ではなく財産を頼りにしていた。で、もちろんイエス様はお金そのものを害悪視しているのではありません。物質的な豊かさが全て悪いものだから手放せと、そういう意味ではなく、私たちが何を究極的な拠り所としているのか。もちろんある程度のお金はどうしても必要なわけですけれども、永遠の命へと至らしめるものは何か。もし自分の中でその拠り所が神ではなく財産だとしたら、いっそのこと手放してしまいなさいと、そのように教えられる次第であります。で、そのことを主はもっと明確になるようにとこの御言葉を告げられるんですね。そうすれば天に富を積むことになる。この御言葉、あなたの銀行はどこにありますかと、そう問われているんです。私聞かれたら横浜銀行とか言っちゃうかもしれないんですけど、私たちはどうしてもタンス預金や〇〇銀行の預金残高が気になってしまいますけれども、本来信仰者が富を積むべきところはこの地上ではない、天ではないかと、主はこの地上ではなく天へと私たちの目を向けさせてくださるのです。向けさせてくださらなければどうしても目は地上の方に固定されて、あなたの銀行どこだって聞かれたら横浜銀行とか答えちゃうわけなんですよ。どこに目を向けるのか、天に向けなさい。で、ここで言う目とは、人が心の奥底で何を欲しがっているのかと、という価値の中心にあるもの、その人が一番欲しい、大事にしているもの、今はまだ手に入っていないかもしれないけど、いずれは手に入れたいもの。 それはまさしく神がおられる天ではないかと、そう気づかされるのです。富を積む場所にこそ人の心があるんだ。人の心がある場所にこそ豊かさの源がある。残念ながら日本社会っていうのは生まれてから死ぬまでの間地上にしか目を向けさせてもらえない、そういう言葉があふれているんですね。人の価値はお金で決まっちゃうようなところはどうしてもあるような、私はそういうふうに思ってしまうわけですけれども、この御言葉には、天の国に入りたいのなら貧しい人に施せとか、そういう意味合いはありません。少なくとも本日の御言葉においては、施しは天に富を積むための一手段であって目的ではないのです。しかもですね、もっとすごいのは、全財産を売り払って天に富を積んでそれで終わりというわけではないんですね。それから私に従いなさい、最後に主はそう仰せになりました。天という目的地が明確に定まった上で、あとはキリストに従うんです。主の背中を先に見て、主が歩まれた道を私たちもまた追体験する、追っていくんです。それが信仰者の人生なのだと教えられる次第であります。ただ財産を売り払って施して天に富を積むで終わっちゃったら、それこそ他の、神社とかお寺とかに、寄付するのとあまり変わらないかもしれないんですね。そうした上でイエス様に従っていくんだ、これ生涯続くんですね、この道は。青年は残念ながら悲しみながら立ち去ったとあります。この後彼の消息は分かりません。もしかしたら信じたかもしれないですし、信じないかもしれない、そこは分からないですね。そうしてイエス様の例えが来るわけなんですね。これはもう最後になりますけど、お金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これすごいインパクトのある御言葉ですね。ラクダが針の穴通れるわけないんですね。弟子たちもそれまでは青年と同じような考え方をしていたんですね。金持ちこそが天の国に最も近い、だからこそそれでは誰が救われるのだろうかと疑問を呈するわけであります。天国に一番近い金持ちが天の国に入るためにも、それすらもうラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われちゃったらもう絶望なんですね。金持ちが救われないのなら庶民にはなおさらだって当時の人はそう考えたんです。それじゃあ誰も救われないじゃありませんかイエス様と、そういう疑問なんです。ここに大きな間違いがあるんですね。どうやったら救われるんだ、どうやったら救われるんだと真面目な信仰者ほど陥ってしまう、安いんですけれども、どうやったら、どうやったら、そこには自助努力という考え方が入っています。自助努力は結局人間中心の悪あがきへとつながるんですね。だからこそイエス様はラクダが針の穴を通る方が優しいとおっしゃったのです。人間の目論みなど破綻するしかありません。不可能なのです。なぜなら人間を救うのは神だからであります。神が人間を救ってくださるのです。これを言わなければ今日私が説教する意味はもうないんですね。人間には不可能な救い、それは神がなさることだと、だからそれ以外に余計なことを考える必要はないのだと。金持ちの青年はこの恵みの御言葉を聞き損なっちゃったんですね。もうちょっと残ってりゃよかったのにって思うんですけれども、彼と弟子たちとの認識にはそれほど大きな違いはなかったのに、 ここで決定的な違いが生じてしまったことは否定しようがありません。大切なことは、たとえ考え方がそれまで間違っていたとしても、主のお近くで御言葉を聞き続ける。それが大事なんですね。御言葉に聞き続ける中で、自分の間違いを指摘され、ますます永遠の命へと導かれていく。そのことがいかに尊いことかと感謝する次第であります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子を通して救いの御言葉、恵みの御言葉を与えてくださいました。感謝いたします。私たちはたびたびあなたの道から外れて余計なことばっかり考えてしまうことがあり、また本来なすべきことをなさずに、しなくていいことをしてしまうことも多々あるものであります。あなたがすべて道を整えて私に従ってきなさいと言ってくださいます。どうかそれ以外のものに目を向けることなく、あなたが備えてくださったこの道、天の国に至る道をまっすぐに進むことをどうか得させてください。主よ、どうか私たちが今地上を歩み、光あるうちにどうか光のことになれる、なるに至らしめてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
I tread or gaze upon the skies. Thank you. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale, Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, heavenly sunlight, praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness, ever I'm walking close to His side.
Heavenly sunlight, singing His praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above. Singing His praises, gladly I'm walking, walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, Jesus is mine. Heavenly sunlight, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing.